皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は形よりエネルギーです。昔のようにですね、本当に今の日本というのは皆さん華々しく行動していない、特にその地方の人が東京に来ますと、東京の電車が異様な雰囲気だと、もう10年以上前から言われてますが、特に最近またひどいという話をよく聞くんですね。確かにその言われてみますと、東京の電車はみんな本当に黙々としつつ、なんかしかしどっか怒ってるようで、なんか異様な雰囲気は感じますよね。なんかああいうの見てると、多くの人は行きたくないんでしょうね。職場に行きたくなくてですね、で無理やりも行かざるを得ないもんで、とにかく行ってると、なんか勤労動員っていう感じですよね。もう勤労動員に駆り出されて、まあ、生活のためにしょうがないから勤労動員に行くしかないと、欲しがりません、勝つまでまでですね、文句も言えないと、で密告されるから余計なことも言えないと、なんかそういう戦時下のですね、内務犯のようなものすごく陰湿なものがですね、今この日本の企業社会を取り巻いてるっていうのが実態なんじゃないんでしょうかね。でやはりその我々はこういろんなものを整理しなきゃいけないんですが、その基本的には形を維持するっていうことは、いつまでもそれ維持するっていうこと、それ自身がそれ不可能なことなんですよね。これは我々はですね、いつも認識しなきゃいけませんですね。例えばその日本列島だってですね、何千万年前、何億年前には全然違う形だし、そもそも列島になってなかったわけですね。大陸にくっついてたわけですから、やっぱり時間とともに日本列島そのものの形も変わっていく。あるいはもっとその前をたどれば、地球だって46億年前ですか、生まれたわけですから、その前はですね、地球はなかったわけですからね。でこうやって世の中は常にこの形を変えているわけですよ。形が変わっていくっていうことはもうものすごく当たり前のことであって、どんな瞬間においてもですね、この形が永遠だと思った時にもうそれは滅びの始まりなんですね。今実はその欧米がですね、本当に行き詰まっている、思考の行き詰まっている本当の理由のはですね、やっぱその思考体系にあるんですよ。その思考体系というのは、第二次世界大戦が終わった時の、まあ、世界秩序を最終とものとして、この世界秩序の中で世界を運営していこうと、まあ、彼らは思ってるっていうことなんですね。ですから戦勝国がありまして、まあ、それ以外の国がある。先進国があって、途上国がある。そういうなんか世界の仕組み。これはその、まあ、近代500年のですね、まあ、数限りない戦争の中で作られてきたものだと。でその結晶として第二次世界大戦とかの一つ形ができたんだと。だからこれをずっと守っていくと。今でもそういう発想と行動でやってるんですね。特にヨーロッパはそういう発想が強いですね。ですから世界で一番、文化文明の高いところがヨーロッパ、イギリスである。その次がですね、アメリカ東海岸。その次がアメリカ西海岸。その次が日本。それから中国、インドと来て、まあ、インドあたりが一番下で、その先パキスタンからですね、東ヨーロッパあたりまでは、まあ、言ってみれば文化文明の非常に低いところと、まあ、こんな風にですね、位置づけしながら世界をこうずっと運営してきたわけですね。で、これはいずれも北半球の世界であって、南半球は北半球の言ってみれば、荒廃地、箱庭みたいになってるわけですよ。ですから、南米は、あれは、北米のアメリカの荒廃地、まあ、言ってみれば植民地ですよね。でアフリカはヨーロッパの植民地、でアジアは日本の植民地、まあこんな風にですね、頭の中で構造を描きながら世界秩序をずっと運営してきて、で今最大の問題はやっぱりそれをまだ続けようとしてるってことなんですね。まだそんなことを続けようとしてるから、なんかそれをやればやるほどですね、全ての秩序が持たなくなってくるわけですよ。例えばその中国が台頭するということは、日本と中国の順番が入れ替わることでしょ。インドが台頭するということは、インドと中国の順番が入れ替わるということでしょ。 すごく嫌がるわけですね。だから南米とかアジアとかアフリカに独自の動きが出てくるってことは、それぞれその北半球のですね、言ってみれば宗主国から自立するっていう意味ですよね。これはものすごく嫌なことなわけですね。それからもうインドから西ってのはですね、まあ、文化文明発るところと決まってるわけですよ。もともとあそこはね、四大文明の発祥の地のうち三つが入ってるわけですからね。パキスタンと、それから今のイラクとエジプトですね。ですからあそここそですね、まさに文化文明の高いところなん、レベルの高いところなんですが、そこを徹底的にですね、蹴っ飛ばして落っことして、踏みつけたのが近代のヨーロッパですから、そしてこの間のイラク戦争によるアメリカの態度ですから、ここはどうしても勃興してほしくないわけですよね。だから無理やり押さえつける、で独裁者たちに金を渡して押さえつけた、武力で押さえつけた。しかしそれがですね、この反発を、ね、ひっくり返った、アラブの春みたいなことが起きてくるんで、イスラムが台頭してくる。イスラムはですね、アフリカからアジアにかけての中移動地帯にたくさんいるわけですから、あそこ勃興してくると中世が再現してくるって話になりますよね。と過去そのイスラムと、それからキリスト、ユダの戦い、こう、ずっと千年やってるわけですけども、まあこれが新しい1ページが書かれることになりますね。中世の時代はイスラム強かった。ね、近代は、欧米が強かった。で、またイスラムが強い時代がこうやってくると、やっぱり耐え難いんでしょうね。考えるだけでもですね、耐え難いんだと思うんですよ。ですからもう何としてでも抑え込もうとしてんですが、これはもう抑えられない。まあこうやってですね、どんどんこの秩序がですね、守ろうとしても守れないようになってきてるわけです。ですから、こう、なんかこう、星をですね、国旗としている国、ね、アメリカもそうですけども、星ってのはやっぱりこう見ててはあんま動かないですよね。まあうんと長い時間見れば動いてるんですけども、まあ星座っていうのは大体そこにあって動かないでしょ。北極星が動かないっていうことになってますよね。ですからやっぱりこのいつも動かない形というものを守りながら、こう世の中を運営していく石造りの神殿ですから、あれ地震が来れば全部木っ端みじんに壊れるわけですね。ソロモンの神殿みたいなもんで。でもそういうなんかですね、揺らがない、絶対揺らがない形というものを大事にしながら生きていくっていうのが、なんか彼らの発想ですわね。やっぱりそれはね、無茶なことなんですよ。大自然はそれは許してないんですね。大自然においては形は変わるもんなんですね。進化生成発展していくものっていうのは、形を超えた何か想念の世界ですね。想念の世界というものは形を超えて、どんどんよりよく愛なるもの、善なるものに満ちる方向にどんどんこう良くなっていくわけであります。そこが一番大事でありまして、言ってみれば文明の形だとか生き様だとかいうのは、まあ、セミの抜け殻みたいなもんで、やっぱり時が来れば、それね、殻を出して、羽ばたいていく時が来るというものなんですね。だから、今の欧米というのは完全に自業自得になっていて、自分たちは過去500年作ったものを先に絶対行きたくない、行かせたくない。なんとか今までのこの500年間の栄光を守り続けたいという、まあ、天に戦いを挑むようなことをやって、結局その内部が持たなくなってきて自滅してきているという、まあ、それが今の姿なんですね。ですからこの形というものをですね、守り通そうとする、すなわちいついつ時点の秩序をですね、永遠に守っていこうということをやればですね、失敗するのは当たり前なわけであります。55年体制以降の日本の政治もしかり、今の経団連の大企業もしかり、やっぱりその大きいところが強さと形でですね、支配を続けようと思っても、それはどっかで必ず行き詰まる時が来る。それが自然の摂理というもんですね。ですからどうしても行き詰まっていくとこというのは、自然の摂理の分からない人たちが集まっていくんです。自然の摂理が分かる人たちは、やっぱおかしいと思うから、やっぱ去っていくし、近づかなくなるんですね。だから最後は何も分からない人たちが集まっていくんです。ですから一番最後に彼らが見る世界は、想定外の世界なんです。想定外って言葉はですね、その大自然は偉大なりっていう言葉と同じでありまして、神は偉大なりと、アッラーアクバルっていう言葉とですね、私同じなんだと思うんですね、あれ。アララーンって言いますよね。アッラーアクバルですよね、あれ。よく知りませんけども。だから結局想定外なんて言葉を使うってことはですね、 大自然に対する理解がですね、あまりにも少ないということですよね。だから、やっぱりそういう人たちがですね、いろんな適当なことを言って、うまくいくとかいかないとか言って、まあ、それをね、我々も聞いているわけですけども、まあ、そんな話はですね、適当に聞き流しておかないとね、本気にしたらですね、最後はアッラーですよね。つくづく思うんです。やっぱりこの世の本質はやっぱりエネルギーの部分ですからね、エネルギーが先に動くわけですよ、形の前に。エネルギーが盛り上がってくると、やがてそこに形が生まれるし、エネルギーが抜けていくと、やがてそこで形は終わっていくわけですね。だからね、人の一生もそうだし、それから企業も一生もそうですが、やっぱり最初はエネルギーが盛り上がらないと、これはダメですね。ですから今、今回トルコで大きな暴動事件起きてますが、若者がものすごく今エネルギーを盛り上がってるんじゃないですか。あれやっぱりですね、もうとにかくいたたまれないんでしょ？今のこのトルコの情勢がいたたまれなくなって、あれシリアとの戦争を始めれば大戦争になる可能性があるし、ロシアが出てくってですね、やってくればあれシリアに NATO の前線基地がありますから、トルコに NATO の前線基地がありますから、これ、トルコ戦場になっちゃう可能性があるんですよね。そしたら真っ先に死ななきゃならないのは、トルコ人の若者ですよね、これ。どえらいことになってるわけで、やっぱりなんか、いたたまれなくなったんじゃないんでしょうかね。3.11 の後ですね、ああいう暴動みたいにあまりなりませんでしたけども、被災地の救援だけじゃなくて、反原発、なんかで若者随分動いてましたけども、ああいう元気さ、今の日本の若者にはないですが、なんかそういうエネルギーというものがですね、その時代を変えていく大きな力になってくる。それをエルドガンみたいな年寄りが止めようとするんだけども、さあどうでしょうかね。フセインも止めきれず、それから、カダフィも止めきれず、それからムバラクも止めきれなかったこの若者のエネルギーね。さあトルコは止められるんだろうかな。難しいんじゃないかなと思うんですけどもね。ですから、次の、時代を担う人たちが、なんかちゃんと生活できるように、うまくいくように、そのエネルギーがちゃんとまともな形を取れるようにですね、未来に道を作るのが大人の重要な仕事ですね。やっぱりエネルギーは一つの形を取っていきますから、その形を自分たちで作る自由を与えるということはすごく重要なことなんですね。それはやっぱり今までとはだいぶ違う形になるにせよですね、それがそのエネルギーとして形になってるんですから、その新しい形ができればそこでまた今度、また別のエネルギー生まれてくるんですよ。ですから、エネルギーもですね、どんどん変わっていくし、時代の要請を満たす形でね、あるいは時代の不足を補う形で、どんどんエネルギーも変わってって、それに伴って形も変わっていくわけですから、先々どんどん物事は進んでいくんだというふうに考えればですね、やっぱり次の時代の創造に向けて、新しい形をですね、作ることをどんどん社会は認めていかなければいけないんですね。これ認めていかないからですね、なんか奴隷労働になってみたり、あるいは悲惨なことになってみたりして、果ては戦争になって全部終わってしまうという、大変な悲劇になってくるわけですね。一方そのエネルギーが抜けていったものっていうのは、やっぱりなんか作り直した方が早いことが多いんですよね。時代が終わっちゃった時ですね。なんか核になるものが残ってればですね、種火が残ってれば、それまた火をつけるっていうことも、それはできるんじゃないかと思うんですね。ただやっぱり形は変わりますよね。形は変わるけども、火をつけることは可能なんで、種火が残ってればいいんですが、それもないと。すなわち理念もなくなっちゃったと。何のために仕事をしてるか、何のためにこの継承をしてるかってこともわかんなくなっちゃったと。いうような場合ですね。種火もなくなっちゃった、エネルギーもなくなっちゃったっていうことになったら、それはもう終わりですよね。だからやはり常にですね、自分の良心に問いかけて、良き心ですね。自分の良心に問いかけて、今やってることの意味は何なんだろうか、これでいいんだろうか。それをいつも反省しながら、組織の運営なり自分のね、人生を歩んでいないと、いよいよとなった時にですね、どうしていいか全くわかんなくなってしまうんじゃないかな、というような気がするんですね。経済学なんかを考えていてもですね、非常に簡単なことを言うわけですね。人はなるべく豊かになりたいと思っていると。損か得かでいつも考えるんだと。そういうことをですね、前提として理論を組み立てるんですが、 まあ中にはそういう人たちもいるわけですよね。よくわかんない人たちね。動物みたいな人もいるわけですけども、お手もお座りも、それから待てもできないですね。しつけの悪いその、犬とか猫みたいなですね。まあそういう人も世の中には確かにこう、いるんですけども、やっぱそういう人たちを愛、そういう人たちの行動原理で世の中が動くと思って経済学を考えるとですね、それだいぶ違うんじゃないんでしょうかね。それだいぶ違うと思うんですよね。やっぱりその人ってもっとまともなもんだと思いますよ。もっとまともなもんで、犬猫だってちゃんとしつけをすればですね、立派な犬猫になるわけですから、人間もそうでありまして、立派な人間になるわけですから、立派な人間ってのはその経済学が言うようなですね、真剣な生き物とはだいぶ違いますよね。ですから、まあそんな風に考えると、社会科学みたいなものもですね、科学なんていうこと言うもんですから、心の問題がどっか行っちゃってですね、結局、その、まあ形だけ、まあ誰も否定できないような形っていうものに最後行き着いていって、なんか得体の知れないモンスターみたいなものをですね、作り上げてしまったっていうのが、まあ現実のところなんじゃないんでしょうかね。やっぱりその、形は変わる。だから、いつも未来思考でエネルギーを持っている。で、自分のその人生の中で、そのエネルギーを形にする、ね、場所っていうものをいつも持ってるっていうことが、すごく大事だと思うんですね。やっぱり形を作ってそれを運営していけばエネルギーはそこに発揮されて、で、時が来れば、まあ、それはもういいという話になりますから、やり尽くしたと、もうやり残して未練はないというところになれば、気持ちの切り替えもさっとできますから、そういうなんか人生の送り方が一番いいんじゃないかなと思うんですね。やっぱり一番良くないのはその形にすることができないもんで、悶々としちゃうっていう時ですね。悶々としちゃうとやがてですね、疲れてきちゃいますから、気持ちそのものもなくなっちゃうという、この悪循環に陥っていきますね。これが一番、その、まずいことなんじゃないんでしょうかね。まあ、日本なんかもですね、まあ、今は非常にその、国全体もですね、落ち込んでる。それはやっぱりその、形にとらわれてるかだと思うんです。今までの日本の形にとらわれているもんだからですね、今までのっていうのはその、ね、その、戦時経済体制ですよ。戦時経済体制の形にとらわれてるからですね、まあこんなになんか疲れてるんでありまして。で、その逆に言うと、まあ昭和の繁栄はあまりにも偉大だったんでしょうね。とりあえずこの20年ぐらいですね。まあその昭和の繁栄の余韻で、とりあえずこう動いてるわけですね。しかし、そろそろもうなんか次のですね、形を考えてもいいし、でみんなロハスとかですね、脱原発、反原発、いろいろみんな話をしていて、で、それでもやっていけるんだという確信をみんな得てると思うんですね。だから、まあ平和的にみんなで共存しながら、役割分担と共生ということでですね、やっていって、まあ人間の技ですよね。技を大事にして自然をよく生かしてですね、生きていくというその道についてですね、多くの人たちが今合意してきてると思うんですね。だからそのエネルギーを具体的な形に変えていく時期にもう入ってると私は思うんです。で、まあ、民衆の力ですよね。上に行けば行くほどですね、地位の上の人ってよくですね、形にとらわれて中身なくなっちゃってますから、やっぱり中身持ってるのは民衆の方ですから、民衆の中の実力を持った人たちが出てきて、どんどんやっぱり変えていくんでしょうね。だからまあ、本当にこの昏睡になった人たちが大体この辺でもうあんま出てこなくなりますんで、まあ、その先がいよいよ今度、エネルギーを形にするというですね、非常に面白い段階に、ここで入ってくるんじゃないかなと思うんですね。で、世界の市場もだから変わると思うんですよね。まあ、イスラム圏で今すごく深刻な問題で、トルコもそうなんですが、おい、イスラム国家なんつったら女性はまたベールかぶるのかよと、男女婚約も許されないのかよと、下手したらその、石打ちの刑かよと、ねえ、そういう心配をしてるわけですよね。まあ、でももうイスラム圏のことまで我々によくわかんないですよね。まあ、イスラムにも過激派から穏健派まで全部いますから、世俗から何からね。しかし、本当によくわかんないですね。まあ、それぞれの民族がですね、まあ、自分たちでこれを選択することしかできないんでしょうね。だから本来世界というのは、なんかびっくりたまげるようなものが世界中にあると。ここにこんなことがある。あそこにあんなことがある。それでもなんか一つの生態系を成している。これがなんか本来の地球の姿、人の姿なんだと思うんですね。 ですからやっぱりそこにしかないこと、なんか普通と違うことっていうのをこれから大事にする生き方こそですね、本来これから求めていかなきゃいけないもの、行き過ぎた振り子が戻るときにやっぱりそういう独自の生き方っていうものを追求していくことがですね、大事なんじゃないんでしょうかね。やっぱりそのためにはエネルギーがいりますね。やっぱり新しい時代を作るために一番大切なものはエネルギーで、これを突破していこうという思いがですね、ないとどうしてもできません。やっぱ形にとらわれることなくエネルギーを持ち続けて、エネルギーがちゃんと形になるようなそういう場をね、自分で持つということが一番の幸せなんだろうと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、形よりエネルギーということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。